ご存知のように先々週を皮切りに数週間にわたり少しずつ私たちはアブラハムというヘブライ人の人生を学んでいます。アブラハムは広く永続的な影響を世界に与えられたことができた事実に、例えば彼が現在も3つの世界的のな宗教によって非常に尊敬されている事実に照らして、彼の人生は研究に値するものであることが明らかですね。さらにアブラハムは神様の最も親密な友となったので、私たちがアブラハムの人生を学ぶなら、私たちもどのようにして自分の信仰を深め、神様の友になることができるかを発見することができると思います。それで今日も皆さんと一緒にアブラハムに関する学びを続けたいと思います。先週一緒に学んだように、お名前がアブラハムに変えられる前、アブラムがメソポタミアからカナンの地に移動した間もなく試練に遭いました。カナンの地が飢饉に襲われたからです。アブラムは遊牧民として自分の羊と牛を養うために草が必要でした。しかし飢饉で草や作物が枯れてしまったので、アブラハムは自分の家畜のために牧場を探さなければなりませんでした。ですからエジプトには食べ物があると分かったとき、アブラハムは妻のサライと家畜を連れてエジプトに移動することにしました。しかしアブラハムの妻サライが美人であったので、アブラムはエジプトの王がサライを自分の側室に加えるためにアブラハムを殺すのではないかと恐れていました。それでアブラムは自分の命を守るためにサライに、あなたが私の妻ではなく妹であるとエジプト人に言ってくれと頼みました。言い換えればアブラムは自分が殺されないようにサライに嘘をつくように頼みました。先週一緒に学んだように、次のような理由でアブラムとサライをはじめ誰でも嘘をつくことは馬鹿げたことなのです。まず嘘は人の恐れを神への恐れに置き換えた結果である。アブラハムは王様を恐れたからしてはいけないことをしてしまいました。私たちも嘘をつくとやっぱり人を恐れるとか反応を恐れるから、神様を恐れる者は嘘をつきません。神を恐れない人は人を恐れるので嘘をついてしまいます。さらに嘘は人を災いから救い出すのではなく人に災いを及ぼします。自分の守るために嘘をつきました。でも結局奥さんに危険が与えられて、また神様はパラの、家族を裁きましたので、嘘をついたからです。そして嘘は最終的に明らかになるので、嘘をついた者の恥になります。アブラムの場合はその通りでした。結局王様は分かりました。それで国から追い出した。 創世記13章に記録されている通り、アブラムはサライと甥のロトと一緒にエジプトからカナンの地に戻った後、また艱難な状態に直面しました。アブラムとロトはいずれも多くの羊と牛を持っていました。実は彼らの持ち物が多すぎたので、その時の牧場の草は彼らが一緒にそれぞれの家畜を養うために十分ではなかったのです。よってアブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こってしまいました。簡単に言えば、アブラハムとロトの牧者たちはより多くの土地を得ることに対して貪欲でありました。牧者たちの間の争いによって、アブラムとロトの関係は破壊される可能性があったのです。しかし、ありがたいことに、アブラムの寛大さによって、その結果は回避されました。アブラムとロトの時代と同じように、現在も貪欲は社会にあるので、多くの人の人生や人間関係が破壊されてしまいます。しかし、創世記に描写されている通り、寛大さは貪欲に対する効果的な武器です。さらに、アブラムの人生に示された通り、最終的に人の寛大さは素晴らしい結果をもたらすことができるので、今日創世記13章を見ましょう。創世記13章に記録されたアブラムとロトの人生に描写されている通り、貪欲と寛大さは次のような対照的な結果をもたらす。貪欲は争いを生むが、寛大さは平和を生みます。6節見てください。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃、その地にはカナン人とペリシャ人が住んでいた。その戦いとか、その争いの原因は貪欲でしょう。けれども、アブラムの反応を見てください。8節、そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたの間、また私の牧師たちとあなたの牧師たちとの間に争いがのにようにしてはくれ。私たちは親類同士なのでだからです。全地はあなたの前にあるではないか。私から分かれてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。ロトの場合はね、もっといいものを欲しかったです。だから争いがあった。 それでアブラムはね、寛大さによって平和を作りました。どうぞ好きなように選んでください。のことも私はそこに住む夫ですね。ヤコブ4章を見てくださいませんか。新約聖書のヤコブの手紙4章。4章の1節から3節まで。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょうか。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しかって自分のものに ならないと人を殺しをするのです。羨んでも手に入れることができない。争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受け入れないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機に願うからです。やっぱり争いの原因は貪欲でしょう。もっといいものね、もうちょっとね、あったらね。でも、持てないのはやっぱり、他人持っているしね。その人から取ろうということですね。貪欲は争いの生むが、寛大さは平和を生みます。創世記の13章に戻ってくださいませんか。貪欲と貪欲と寛大さに対する他の対照的な結果はこれです。貪欲の人は見るところによって歩んでいますが、寛大さな人は信仰によって歩んでいます。十節見てください。13章の10節、ロトが目を開けてユダヤの低地全体を見渡すと、これね、主がソドムとゴモロの滅ぼされる以前であったので、後でそのことを学びますが、その地はゾアルの方に至るまで主の園のようにとエルの園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそれを見たからね、それは私のものになる。でもアブラハムはどうでしょうか。アブラハムはね、信仰によって読みました。どうぞ選んでください、好きなものを選んでください。どのものが残っているか分からなかった。ロトはね、それを見て欲しかったです。聖書によると、それね、目の欲と呼ばれていますが、それを見て欲しくなるのことですね。アブラムはね、まだこの神様を自分の神様として受け入れなかった。これは15章のことです。でも皆さん、少しずつアブラムはね、神に近づくなりました。見てください、この13章の6節、4節。エジプトから帰ったときに、アブラマは主の御名によって祈った。初めて書いてあります。それで少しね、彼の心の中に信仰が生まれました。ロトの場合はそれを見てほしかった。アブラムの場合はね、主に委ねました。ルカ12章を開いてください。ルカ12章。 12章の13節から読ませていただきたいと思います。12章の13節、群衆の中の一人が、先生、イエス様、私と遺産の分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。やっぱり争いがあった。物欲しかった彼です。14節、すると彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊かな人でも、その人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例えを話された。例え話ですね。ある金持ちの畑が豊作だった。そこで彼は心の中にこう言いながら考え、どうしよう。作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう。あの蔵を取り壊して、もっと大きいのを建て。穀物や財産はみんなそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言う。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。男も、お前の魂は今夜お前から取り去らせる。そうしたら、お前が用意したものは一体誰のものになろうか。自分のために蓄えて神の前に伴いものはこの通りです。アブラムは神の前に飛んでいるものでした。ロットは見ること見てまた欲しかったですね。貪欲な結果です。貪欲な人は見るところによって歩んでいますが、寛大さな人は信仰によって歩んでいます。創世記戻ってくださいませんか。この歌詞からね、貪欲と寛大さはどのような対照的な結果があるか。先ほど学びましたが、貪欲は争いを生むが、寛大さは平和を生みます。貪欲の人は見るところによって歩んでいますが、寛大さない人は信仰によって歩んでいます。そして、貪欲の人は結局自分の財産を失いますが、寛大な人は結局永久の財産を受けます。アブラハムとロットの場合はその通りでした。後で学びますが、ロットはね、どんどんソドムという町に引っ越していって、結局彼は天幕の生活をやめて家へ住むようになりました。それは別に悪くことではありません。でも皆さん、この歌詞によると13章の13節ところで、ソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。ロットはそのところに住まない方がいいです。結局皆さん、神様はソドモの町を滅ぼしました。その結果として、ロットと家族が救われましたが、財産はすべて 失ってしまいまして、結局そうロットはね、その後でロットはね、ホダーナに中に住むようになりました。すべて失ってしまった。アブラムの場合はどうでしょうか。見てください。13章の14節。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ、目を上げて。あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫に与えよう。今も皆さん、イスラエルはアブラムとアブラハムの子孫のものです。将来アブラムはよみがえります。またそのところに住むようになります。ロットはすべて失ってしまうよ。でもアブラム信仰によって主に委ねて、結局そのものは自分の永遠のものになりました。ではこのことの昔の話ですが、現在の私たちどのように当てはまるでしょうか。調べましょう。新約聖書の第一テモテ見てください。第一テモテ6章、第一テモテ6章、第一テモテ6章の7と8節ですね。6章の7節、私たち何一つこのように持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。この言葉に同意しますか？これ本当のことですよ。8節、一食があればそれで満足すべきです。とか、一食中、食べ物、着るもの、住むところで。今、持っていますか？私たちみんな持っています。だ、満足すべきです。でも皆さん。もしね、貪欲のものは、一食中には満足しません。だからもし今持っているもので満足しなければ、実はあなたも貪欲なものです。これ大事なことです。それで次の節、ページ見てください。17節、この世で飛んでいるたちに命じなさい。皆さん、その言葉現代の私たちに当てはまる。私は飛んでいる。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。神様ね、アブラムはね、金持ちでしょ。この13章によると。たくさん金と銀と家畜がありますけれども、彼はそれに頼りませんでした。神様に頼りました。私たちもいただいたものを神様から頼ってはいけません。いつかそのものなくなります。また私たちはそれを持っていきません。この世を出るの時ですね。ではどうするべきでしょうか。18節、また人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。そのものを私たち、実は聖書によると、それは私のものではない、私は管理者です。神様のものです。分け与えるべきです。頼るないように、 アブラムと同じように私たちは世の寛大さによって人を助けるのことです。19節、また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。どういう意味ですか。将来イエス様を信じる者はどこに住んでいますか。将来天国、絶対に天国にあります。皆さん、この言葉を実践すれば、実はイエス様の言葉によると、物を天に蓄える、そのものは永遠に自分のものになります。今持っているものはいつかなくなるけれども、アブラムと同じように主に信頼して、そのものを、まあ、寛大さによって人を助けるなら、実は自分の将来のために、自分自身のために築き上げることができます。キリストの言葉を見ましょうか。マタイ6章、マタイ6章、マタイ6章の19節、マタイ6章19節、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むことはありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。別のところであるとき、イエス様はね、非常に飛んでいる人にこう言いました、ね、ではあなたのものを売りなさい、そしてその金を他の人あげなさい、そうするあなたは天に宝物があります。アブラムね、永遠の財産をいただいた。しばらくね、この一番いいところありましたが、彼は、ね、ロットのものになりましたが、彼は信仰によって主に委ねて本当に自由になりました。ここでテモテの歌詞に、本当の命を得るために、これは本当に自由になります。本当に満足するために私たちはこの言葉を守らなければいけません。衣食住で満足すれば本当に自由になります。でも皆さん、私たちはキリストの言葉を守るとき、そして分け与えるときに、私は、ね、天に蓄えます。それで地上にあるものと違って、そのもの永遠に自分のものになります。永遠に自分のものになります。アブラムね、今も、イスラエルにいろいろトラブルがあります。ほとんど毎週にね、アメリカのニュースに出てきます。なぜまだね、アブラムの子孫とアラビア人の子孫と戦いがありますね。土地を欲しいからです。誰の土地か、でも皆さん、聖書に言えばこれはアブラハムの子孫の土地です。神様と会えて、アブラハムまたそこのところに住みますが、永遠のことで、3つのことで私たち学びましたね。貪欲は争いが生むが、寛大さは平を生みます。どっちが私たちですか。貪欲の人は見るところによって歩んでいますが、それを見てほしいけれども、寛大さな人は信仰によって と言っています。分け与えるときにそのものがなくなるでしょう。信じて神様はそれをご覧になる将来に自分のものを他のものを与えてくださると信じるからできます。また貪欲な人は結局自分の財産を失いますが、寛大な人は結局永久の財産を受けます。それで皆さん、私たちはアブラムと同じように寛大さを持って、他の人に対してそれを、ものを見ることによってではなく信仰によって日々を過ごして、ものを手に蓄えましょう。そうすれば私たちは衣食住で満足し、誠に命を得ます。